翼を広げ飛んで行きたいのカラプリオ。
マサヨです。
シャケコです。羽ばたいたね、かなちゃん。
あんたのその空を見とったら飛びたくなったわよ。
私の背景がね、今青空だから、うん、こういうあのポッドキャストの人には伝わらないことを言ってくる相変わらずかなちゃんが大好きです。このポッドキャストは国際結婚の末アメリカアリゾナ州にたどり着いた日本人妻3人でお送りしています。今日も皆さん聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
Thank you, thank you.
いやでもかなちゃん昨日あれなんだよね、なんかイチロー選手見に行ってたよね。
そう、見れたわよ。
すごい、まだアメリカにいらっしゃるんだね。
いるし、なんかコーチでしょ今。
あ、そうなんだ。
多分、
うん、そうだね、選手引退したもんね、
マリナーズの、
うん、だけどさ、うん、そう、うん、
名誉なんとかなんとかとかなんか
賞をもらってた、うん、
なんか
ね、すごいのピッチングしてたの。もうね、体中がバネみたいよ、本当
に。ああ、すごいよね。なんか、
関節、だってもうすぐ50でしょ、あの人も。だけどさ、50代のその友達見てごらんなさいよ。関節が、肩がとかさ、あいたったって言ってるのにさ、なんかね、本当に、すごい、ふわふわふわん。だけど、すごいしなやか。忍者ね、あの人は。
すごいね。忍者、侍。うん、
うん、なんかたまたま偶然見れたからラッキーだった、
うんうん、小牧出身じゃない一郎さんって。私
名古屋、それは愛知県、
愛知県の小牧市なんだけど、うん、昔住んでた家のすぐ近くだったの、
うん、
だからそうそう、だからなんか一郎博物館じゃないな、一郎
記念館、
記念館みたいなのかな、うん、なんかあってそこの前とかよく通っててさ、いやかっこいいよね。
入ったことはないの？
入ったことはない。
あ、いいとこに気づいたね。私何にも考えなかった。
私だったらやっぱ入っちゃうな。興味あるから。
あ、今だったら入るかもね。うん。
うん、そうだね。
いや、そうなんだ。ちょっといいなと思っちゃった。今はあれだもんね。スプリングキャンプって言ってね、いろんな選手、大谷選手とかアリゾナに来てるよね、みんなね。
うん。ダルビッシュも来る？
あ、ダルビッシュはね、今年は来ないんじゃなかったかな。WBC とかあるからね。どうなんだろうね。
なるほどね、
そっちに行くとかね。大谷選手も多分、うん、今はいるアリゾナにいるけど、うん、今後多分日本で練習するんじゃないかな。
あ、なるほどね。
うちのね、息子が最近野球を始めたのよ、
うんうん、
だから、うん、そうそう、見に行きたいって言ってて、うんうん、そうそう、なんかサッカーねやってたんだけど、なんかで結構前からもうつまんないと思ってたのを、うん、なんかお父さんに悪くて言えなかったんだって。
優しいね。
で野球やりたいって勇気を出して言って、うん、なんかで野球の、ね、練習会場なんかサッカーはすっごい遠いとこまで連れてってたの、うん、でも野球の練習場めっちゃ近いのよ。だからもう願ったり叶ったりで、うん、いいよ全然野球でみたい、私野球好きだしみたいな感じになったら、なんかすごいすごい楽しいみたいで、
う
ん
う
ん、
よかったね、
うん、もう3年目4年目の中に入ってまだ3ヶ月目の息子がやってるんだけどさ、楽しいみたいでね、うん、よかった
な。いいね、うん、スポーツ好きになれるってある意味才能よね。
そうだね、
あ、やっぱね、苦手な人もいるだろうからね、うん、
そうだよね、嬉しいよね。ね、今日はなんかちょっと前に、うん、ソーシャルメディアで見て、うん、あ、すごいこれいいからサボツマで話したいなと思ったことなんだけど、なんかそれがね、どんなことかっていうと、質問で人生には2人だけね、誇りに思わせなければいけない人間がいると、うん、プラウドにさせなきゃいけない、英語で言うとね、
うんうん、
でそれは一体誰かっていう質問、うん、
はい
はい、かなちゃん、
それはインスタグラムかなんか知らないけど英語だったの？
あ、英語だった。
え、
うん、
じゃあ海外の人のだった、それを見てる視客がすごいわねと思って
。そうでも、まあ、なんか日本語にしたときにちょっとなんか響きが変かもしれないけど、うん、要するに人生には2人だけ自分のことを誇りに思わせなければいけない人間がいるよって。だから、かなちゃんだったら、かなちゃんのことを誇りに思わせなければいけない人間が2人だけいるっていう。
難しいこれ。誰だと意外と難しくない、うん、ちょっと待って、
うん、難しい。
え、先に答え聞いちゃう。え、でもそれ答えないでしょ。
あるよ
でも人それぞれ違うよね。
まあ、そうね、人それぞれ違う。人それぞれ違うけど、うんうん、でもさ、それを最初見た時に、うん、誰かなって思った時に、うん、なんか、うん、まあそれぞれシチュエーションは違うだろうけど、うん、なんか2人かと思った時に、うん、なんか両親とかさ、うん、夫とお母さんとかさ、うん、子供とお母さんとかさ、うん、思う。はないパッと。いやでも違うかなとかさ、
2人だから家族を一括りにしちゃダメなんでしょ。
うん、しない、
しないんだ。私はやっぱ旦那と自分かな、旦那と自分、自分と旦那かの2人かな。
わー、私もそれにするって言いたい。
うん、でも早いもん勝ちだ、早いもん勝ち、
うん。そうだよね。で、なんかまあ、そのね、その、あの、投稿の、その質問の答えとしては、うん、あの、マッサンがちょっと近いんだけど、うん、7歳の時の自分と70歳の時の自分、なわけ。
どっちも自分ってこと？え、それは1とは数えないんだ。
うん、どっちも自分なんだけど、7歳だった頃の自分をが今の自分を見て頑張ってるね、誇りに思うよって言わせなきゃいけないっていうことと、あと70歳になった時の自分が今の自分を見て、あなた頑張ってるね、私は誇りに思うよとかさ、素敵だね、誇りに思うよって思ってくれるように生きなさいっていう話なんだけど、いや深いなと思ったの。なんかみんなはどうか分かんないけど、私はやっぱりさ、あの会社生活をしてるから、やっぱりあのボスに褒めてもらわなきゃとかさ、うん、なんかこう子供にいい見本にならなきゃとかさ、うん、親をあの自慢の娘にならなきゃとかさ、いっぱいやっぱりそういうのあるわけじゃない、うん、でも結局はなんか前も言ったけど、自分が嘘ついてるとか何かのふりをしてるとかさ、本当は頑張ってないとかなんかごまかしてるとか、全部自分は分かってるわけだから、そんな全部分かってる自分が自分を見て誇りに思ってくれるようななんか生き方をするんだろうなと思ったの、それを見た時に。
私今7歳だし、何考えてただろうって今それを考えてたの。そう、7歳と思って、小学校2年生ぐらいでしょ、何も考えてなかったね。
私7歳だったらやっぱり人のことを考えたり、人の悪いとこは目についてなかったような気がするよ。なんかこうみんな優しい。お母さんはその時大好きだったでしょ。で、それだからお母さんの、あの悪いとこや、お父さんの悪いとこ見えてなかったでしょ、多分。だからさ。
うん、いや、じゃあでもさ、7歳の時のかなちゃんが今のかなちゃん、うん、今のかなプリだって知らずにさ、40年後の自分だって知らずに今のかなちゃんに会った時にどう思うかってことよ、う
ん、大きい人はみんな大人で、
大人だったね、
それしかないよ、うん、
それで飴玉でも一つくれたらいいおばちゃんになった
よ、ね、うん、あんまいい人よ、うん、もうこの人は次会ったら絶対そばに行こう、
立派だなと思う。
何年7歳の時の自分を騙そうとしてるの、飴玉って。
でもそれってどう、ね、人によってはさ、うん、その、うん、あれなのかな、7歳の人もいるし10歳の人もいるしみたいな感じかな、うん、でも
あそっか、
モンテッソリーではさ、うん、スタイナーかどっちか分かんないけど、その教育の方法があるでしょ、7歳までは夢の中っていう本があるんだよね。だから7歳
って、夢から覚める頃なのかね、
うん、キーの年ではあるのかしらですね。
でも、うん、そう言われてみるとさ、子供って子供好きの人を見分けたりさ、うん、いい、わかんないけど、なんかこう違う、こう目で見たり耳で聞いたりするものとは違うセンスで感覚で大人を選んでいく感覚ってない？ほら、猫が猫好きな人、猫が猫好きな人に寄ってくるみたいな、ね、子供好きな人がに子供が寄ってくみたいな、うん、あんのかもね。なんか違う、うん、私たちとは思えない、この人いい人と思える。
この質問のコンセプトから離れていってるよ、ね、うん、7歳の時の自分が自分を信用するかみたいな感じが変わってきてる、うん、要するに、うん、でもなんか素敵な大人だな、あのこの人みたいな大人になりたいなって7歳の時の自分が思ってくれるかっていうことと、あと70歳 に、うん、になった自分がね、 今の自分にあを見た時に、うん、あのなんていうの褒めてくれるかみたいなことだよね。で
それを言うかなちゃん風に言うと70歳だったらもう何でも頑張ってるねになりそうな気がする。
あ、まあ、
いや
ま
た頑張ってるよって、
ちょっと私めっちゃいいテーマ選んだつもりでダメなのこれ君たちとこの話をするの
じゃあだって47歳で20歳の子見たらいや頑張ってるよ20何してたって頑張ってるなと思うか、私70で、まあ、のあれを見たらいやまさよ頑張ってたよ47の時もって言えそうな気がしちゃうから、う
ん、でもそれでいいんだと思うよ、うん、だから今はいいんだ。
うんうん、あの介護が最近私テーマだからさ、介護とかされないでしょうねみたいなさ、大丈夫自分で生きていけるみたいなのが
起こってて、それは47歳から70歳を見たときね。
逆に見てるね、あなた。あとは47時そんな生活してたら70で介護よって思ってたりね。
足腰はちゃんと鍛えなきゃ
とかさ、ね、うん、
食べ物もそろそろとかね、
気をつけてなとかね、うんうん、あるかもね、うん、あそれはあるかもね、
うん、あじゃあ今から気をつけていかないといけないね、
うん、よかった、学校の質問だったあのちょっと台無しにした感じがあるけど、うん、いやいやいや大丈夫、
まあ、2対1でおかしいのが多かったからね結構私も7歳と70歳って言われて、7歳ってなんか考えてたっけと思いながらいて、70だったらもうすべて OK な自分になってたい。
あのね、J の家族はさ、うん、あの本当になんかいつも何かをくれるのね。なんか小さなものでも、うん、なんかこう子供がもらったら喜ぶようなものみたいな。だけど大人の私の視点でしか見ないからさ、これほんとまたいらんやんって思ってたのずっとね、しばらく、うん、で最近だしこの話もそうだけど、うん、小さい子にやっぱ小さなものでもどんどんどんどんやっぱあげるとその子たちはいい人だなって思うもんねで関係性を築くにはそういうの必要だなと思って
思う、
うん、私は本当にこれなんかこう開けて5分後にゴミに行っちゃいそうなものみたいなさ、うん、っていう姿勢、大人のね、うん、無駄な視線が入っちゃうけど、子供が明るい未来を見るためにはいい大人がたくさんいると思った方がいいんだもんね。
そうね、そうね、う
ん、そしたらなんか本当小さなものをたくさん作っている人もすごい偉いし、うん、そういうものをどんどんあげる人も偉いから、うん、私もやっぱそっち側になろうってやっと最近思ったところでこの話なので、うん、いい話だったよ。いい質問
だよ。なんかね、うんうんうん、ちょっとあの最初に思ってたあの趣旨とは違うんだけど、どっちかというと小さい子をいかに丸め込んで自分の形につけるかみたいな話にどうしても戻ってっちゃうよね。
あれじゃない？かなちゃんの7歳にいいおばさんだと思われるにはどうしたいかを今考え
て、7歳の時の自分に進めるためになんか小さいものを、う
んまあ、そっちもそうだけど、その小さい子の気持ちになって、あいい大人がたくさんいるなと思って生きた方がいいくない？
まあそういう考え方ね。
まあだけどね、大人のことなんて正直考えてなかった。やっぱ子供と何して遊べるか、外で何して遊ぶか、うん、ご飯をどういかに食べないで、うん、お菓子を食べるかとか、
うん、あとは怒るおばちゃんか怒らないおばちゃんか、その辺ぐらいじゃない？あのおばちゃんにはよく怒られるとかね、うん、その辺しかないよね、うん、いいおばちゃん
の
いい
趣旨はね、怖いおばちゃん、これの趣旨はあなたの今の生き方、あなたの今この、ね、この瞬間のあなたは、まあ、果たして過去の自分からも未来の自分からも褒めてもらえるような生き方をしていますかというのが趣旨なのに
今の自分考えてないもんね。今の自分じゃなくて7歳の時の自分と70歳
丸め込むかっていう、であと70歳の時の自分に介護 の、 あの心配が及ばないように
おかしかった、うん、いいテーマだった。
プラス7だったら14歳の私だったら、うん、人をこう、いい人悪い人とか、なんかこう、あの、この人みたいになりたいなっていうのの意識ができてるかもしれない。一つ14歳にしてみたらどう？
いや、14歳って140歳にする？なんか、7と7で揃ってるから、
ああ、そういうことなんだ。7歳とか。ああ、そうか。
140にしたらちょっと行き過ぎだもんね。
140だったらもうそれこそ生きてるだけで丸儲けの世界よね。
あ、そうやね、本当そうだよね。
いや、この話をさ、あのサボ妻のスタッフのマリーにしたわけ。私は2ヶ月前ぐらいに。
マリーにしたら。
マリーが、すごいいい話って言って、シャケ子絶対これサボ妻でしなよって言ってくれたんだけど、ごめんね、マリー。こんな結果になりましたけれども、申し訳ない。ファシリテーター力が足りなかった。
だってまず一人一人だしね、まず答えが二人じゃなかったからね、まずそこから疑問が始まったんだよ。
マリー言ったじゃんみたいな。聞き上手すぎなのよ、本当。
マリーは
優しいね。
乗せられたんだね。
前回のエピソードのあのサボヨに聞いてみな、同じだった
そっちが気になるんだ。
そう、そう、
それよりも
7歳は
あの、そう、ドアちゃんと閉めてるかなとか、
このおばちゃんはいつもドア鍵閉めないからダメとかね
でもそれでいいのかもよ。7歳の自分が心配するからこれやろうとかさ、70歳の自分に怒られちゃうからこれしようとする
駅面にがっかりと見せてくるやん。何でしたっけちゃん。
いや、なんかさ、マリンにした時と反応が全然違うなめっちゃ素敵みたいな感じだったし、
まあ、素敵な話よ、素敵な話。
まあだからね、
いつも誰かに誇りを持って生きてるのよ、多分私は、マッさんも多分、だからそんななんていうの、まあ、あの
年齢で区切らないでってことね、
腐れ親父だって誇りなのよ今の私たちの中では。あの力ってね、あの生命力のこと考えたりとかさ、まだ生きる力を見せてくれるのは、やっぱ私たちにとっては、あんな腐れ親父でもやっぱ誇り
だね。お父さんの話ね、かなちゃんちのね、ぜひ2つ前のエピソードお聞きください皆さん。あのかなちゃんあの生きながらえましたので、あのぜひ、そうね、いやでもそれを思うと、私が感動したのはこれで、多分私が自分以外の誰かを喜ばせようとか褒めてもらおうと思って、そっちばっかりに集中してるからだと思うんだよね。なんか誰かにすごいって思ってほしいとか、夫から褒められたいとか、お母さんから褒められたいとか、会社から褒められたいとか、そういうなんか人から認められようっていうことにエネルギーを集中してて、自分自身が自分をどう思うかを忘れがちなんだと思う。だからそれを、その質問を見て答えを聞いた時に、あって思ったんだけど、かなちゃんとまさよちゃんからこの答えが来たってことは、多分2人とも別にそんなね、他人からどう思われようか別に気にしてないっていうか、いつも自分は自分のことを見てるんだよ、き
っと。今話聞いてて、私にもそれない、親に褒められたいはなかったかも。なんかそれってもしかしたら思ったけど、長女というかさ、一番上のお姉ちゃんの気質なのかなってちょっと思ったりして、
まあそうかもね。
なんか2番目はさ、生まれてるだけでも最初から可愛い可愛いって言われて育つからさ、ね、ましてうちはお兄ちゃんの妹だったから、女の子はまた違う可愛さだったから、まあね、普通だったけど、何にもね比べられることなかったけど、長女とかだってまた違うのかもなんだって思った。
ああそうね、そうかもね、
だって私もかなちゃんも下だもんね、上がいるもんね。
ああなるほど、私
だけも長女。確かにね、子供にいいお母さんだよって言われたい願望は本当に
あるの
あるわけ、お父さんを見てるから、自分の親を見て、こんな風になっちゃいかんなみたいな思ったりするからね、だけどもやっぱりこの間の話じゃないけど、本当に最後の一瞬とか、そういう風に心が溶けたり、ありがとうねって生まれる瞬間って一瞬でよかったりもする時もあったりするから、今息子にたちにいいお母さんだなと言われ続けてるように努力するの結構大変かもしれんもんで、それはやめとこうと思っちゃったり。
やめとこうね。
でもそれこそさ、いいお母さんの定義なんて本当ないんじゃないかなと思うの。結局さ、子供ってさ、親ともちろん密接だけど、大きくなるとさ、お友達が増えて、それこそなんかちょっと年上の人からいろんなことを教えてもらって変わるじゃんね、人の考えって。やっぱりその時に、あ、 うちの親って普通じゃなかったんだって気づくこともあるだろうし、うん、そして自分の人生をさ、また自分で作っていくことができるからさ、悪い親なんて本当にいないと思う。
ないね。なんか、まあ、子供、私たちもそうだし、私の子供たちもそう思うと思うんだけど、うん、あの時ああしてほしかったとか、この時これで寂しかったとか悲しかったって、うんうん、みんなそれぞれあると思うんだよね。
あるある。
でもさ、そういうもんだと思って、なんか今やれることをやって、自分のベストを上げて、うん、それで後で子供が思うんだったら、もうそれは仕方ないなって思いにしてるよね。
うんうんうん、
だからその時は、あれだよね、マッサンも、そうだ、お母さんもね、あのシングルマザー頑張ったけど、あの時は彼女のベストだったんだよ
な、うん。そう、ベストだったんだな、仕方ないなと思うし、うん、なんかね、だから自分は自分で愛してあげたいと思う、頑張ってるね。結局自分に甘いだけなんだけど、
ね、うん、いやいやいや、じゃあこのエピソードをね聞いたサポーツが、うん、そうなんだ、その2人かと思って感動するか、え、ちょっと待って、2人って言ったらそれ1人じゃんって思ってあ、そっかそっか、7歳の子には飴玉あげれば、うん、って思うか、どっち派かっていうのは、
なんだろうね、
聞きたい聞きたい、うん、そしてあれも聞きたい、家族構成姉妹のあれも聞きたいあ、でもマリーは2番目だからね、マリーはまたちょっと違うから、うん、私のこの長女説は消えたかもしれないけど、
究極の聞き上手だから感動してくれた、
本当にね、
そういうパターンもあるね、
聞き上手すぎてさ、
これが私の場所がマリーだったら全く違うエピソードになってたってことだよね。
うん、またこれそうね、スタッフのマリーを呼んでやればよかったなって後悔しています。
ごめんね、多数決がこっち寄りでごめんね。
すいませんね、本当申し訳ないね。
ということで、本日も皆様のお耳をお借りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you, thank you. あれだよね、だからさ、トピックをさ、ラッキーよね、あなたも。だってさ、このトピックは誰にフィットするかなって言ってさ、今4人いるからさ、選べるからね、まあ、この2人に聞いても、まあって言ってさ、
あとはさ、ね、やっぱアルゴリズムが、シャケ子にはこれがいいだろうって出してくるんじゃない？
あのインスタとかがってこと、うん、ソーシャルメディアがこ
ういう、そう、SNS の。アルゴリズムがシャケ子こういうの聞くと心に響くだろうって出してくるね、
モチベーションみたいなの、うん、私が最近出てくるやつはさ、うん、お医者さん、歯医者さんなんだけど、うん、男の人で髪が長くって、うん、で助手の人がインスタグラムでリリアって院長とか言って、今日これ
日本人それ
とか、うん、っていうやつ、そういうのしか出てこない。
だから同じものを見てても見てるものは違うだろうね。インスタグラムを3人やってても、うん、ね、普段出てくるコマーシャルっていうかアルゴリズムで上げられてくるのは全然違うだろうね。
でもな、ある意味本当アルゴリズム正解だよね。かなちゃんそういうのに食いつく、うん、私のところには一度も出てきたことないよ、超ってやつは。
面白いさ、3人でダンスしてるやつをさ、うん、急にシャケ子にピョンと送って、今度これやろうとか言っていうのをさ、うん、やったりとかね。だから、そういうモチベーション的なやつは出てこんからね、
私のところに。そう、私もシャケ子にこの前、うん、話を続けたあれだけど、こういうのがいいよねってなんか送ってくれたインスタのやつが、私いくら探しても自分のとこは出てこないの。そんなやつ。出てこないから、やっぱアルゴリズムってすごいんだなと思う。
あるよね、
そう、あなたにこんなの見せたところで響きはしないだろうっていうのはね、出してくれないの。
なんかさ、よくさ、もう一回エピソード始まるのかって感じ。よくさ、こう会話で話してたことをスマホが聞いてて、うん、それをすぐ出してくるとか、うん、よくあるじゃない、うん、
ある。
昔はそれなんか、いや怖いとか言ってたけど、もう最近普通になってきたよね、うんうん、なんか話してた、
便利よね、便利、
だんだん便利になってきたぐらいな、
う
ん、最近さ、
そう、
誰ともこの会話してないし、一度も検索してないのに、うん、頭の中で考えてただけなのに出てくるときあるの。
ある
ある、う
ん、ある、
うん、埋め込まれてんじゃないかなと思うんだけど、じゃなくて多分この話をしててこれを、うん、検索してる人は後々これを決めない始めるみたいなアルゴリズムまでできてんじゃないかな、
う
ん、
できてると思う。あ、すごいよね、
実行パターンもやってくれたら楽になるね。でも楽になるけど、ちょっと自分たちの能力が落ちてくかもしれんかったら、 同時に自分たちも上げてかんと、なんか全部こう、
アルゴリズムに追いつかれないように
したらさ、あの全部やってくれそうな気になっちゃうもんね。本当に。
まあ、私座ってるからやってみたいなね。
うん、そうそう。うん、いや、面白い。
もう、アマゾンとか私がオーダーする前にもう届けてみたいなね。
そう思った、そろそろこれ必要でしょみたいな感じよね。
そう、届けちゃってみたいな。うん、
そろそろティーネイジャーの娘にはこの本が大事よって、シャティコ読みなさいみたいな。
そうそうそうそう、そろそろこの時期ですよみたいなね。
うんうん、私には、はい、なんかシマウマのコスチュームが届いたり、
そろそろもう一度シマウマの時期ですよ。そう、ね、あなた体型変わったから今度はこれぐらい
の感じです。やだやだやだ。そうだよね。
こんなものを食べてらっしゃるので、そろそろ体重減らさないといけませんよねって、なんか送ってきて、
便利ね、
便利ね、
もう甘やかされていこう、アルゴリズムにね。もう2回目締めていいでしょうか。
はい、いいです、すいません。自由な2人です、いません。
もう1回耳を借り終わったと思ったら、もう1回耳を借りてしまいました。皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう、ありがとう。
最後まで見てくれてありがとう。
いいねボタンとチャンネル登録
よろしくお願いします。